ポッキャスト
ポッキャストの研究の研究。
はい、皆さんどうもこんにちは、桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究第89回目をお送りします。今日は2023年の6月10日土曜日の午後の収録です。さて、一つ目のニュース、ポッドキャスト絡み、こちらをご紹介しましょう。こちら、博報堂 DY メディアパートナーズが実施したポッドキャストユーザー意識調査2023、こちらがいろんなところでニュースになっています。こちらはプレスリリースをもとにした記事、ご紹介しましょう。時事.com 2023年6月10日メディア環境研究所ポッドキャストユーザー意識調査2023です。これ博報堂 DY メディアパートナーズのページに行きますと、ほぼ全く同じ内容の記事が載ってますので、こちらをご紹介しても全く一緒ですね。一緒なんですが、本当にいろんなサイトに出ています。一応この博報堂の、じゃあリンク貼っときますかね。この博報堂 DY メディアパートナーズの記事にだけは、PDF の詳細な、大して変わんないんですけどね、PDF データが添付されてますので、そちらを皆さんもし興味があればご覧ください。で、この番組内ではざっとですね、このポッドキャストユーザー意識調査っていうのがどういうものかっていうのをちょっとご紹介して、面白いポイント、それを 2,3 個ご紹介できればなと思います。まずですね、この調査はリスナーを対象にしているっていうことで、ポッドキャストを聞いている人しか対象にしていない調査っていうところが、特徴ですよね。全国の15歳から69歳を対象に、月に1回以上ポッドキャストを聞いているという人を対象にして、全体的な規模的には1200ぐらいでしたっけ。サンプル数が1232ですね。1232、だいたい1200人ぐらいを調査した、その結果がこれだっていうことですね。このリスナーを直接調査すると言いますと、この番組でエジソンポッドキャストメトリックスというアメリカの調査ですね、リスナーの聴取者ってリスナーのことだから繰り返す必要がありませんでしたね。リスナー調査をしているアメリカのエジソンポッドキャストメトリックスっていう、これがイギリスにも進出しましたよ。羨ましいな、日本でもやってくれるのかなっていうような話を、ついこの前87回目のこのポドキャンでしましたけれど、これ近いですね。エジソンポッドキャストメトリックスはアメリカでだいたい2000人を対象にリスナーの定点観測をしているというか、リスナーのどんな番組をどんな風に聞いているのかっていうのを調査して蓄積しているデータなんですけれども、それにすごい近い感じですかね、このね、調査ね。で、こちらの規模は、日本だけで1200、アメリカで2000、いいんじゃないですかね。で、このポッドキャストユーザー意識調査2023は、これ調査の仕方が、まずはとりあえずポッドキャストを聞いてる人を抽出しないといけないんで、最初に12000人ぐらいですかね、12662サンプル、まずはとりあえずこの調査の対象になるかどうかっていうのを調べてみて、でその中から抽出された人に話を聞くというか、ネットで、これオンラインのフォームですかね、で答えてもらうと、そんな形で、結果として1200人ぐらいのね、データが集まったと。これファストアスクというサイトを使ってやってますけど、このファストアスクっていうの、これ株式会社ジャストシステムがやってるサービスなんですね、これね。手広い。ね、このファストアスクというところを使って人を調査したと。で、1200人ぐらい集まりました。15歳から69歳の男女。で、この中で、ポッドキャストユーザーというのが、年代別に割合が出してあるんですけど、これどういう出し方をしてるんだ？不思議な出し方。ああ、なるほどね。この12662の最初の下調べですかね。この下調べした時に、そのそれぞれの年代で何パーセントぐらいが聞いているのかっていうのがここに示されています。で、10代から20代は約 33% の人が聞いていた。つまりこの調査に該当したってことですね。最初にね。 で、30から40代は意外と少ないですね。22.5%。そして50から60代が 9% ということで、まあ、大体年代別に見ると、10代、20代の人のヒット率が高かったって感じですかね。この調査の対象になる割合が高かったのが10代から20代と。なるほど。まあでもこれはね、なんかネットでね、インターネットで調査するっていう時にね、どうなんだろうね。この返答率とかね、いろいろあると思うんですけど、こう30代、40代、50代、60代。まあ、よりはなんか10代、20代の方が、なんだろうな、前向きに回答するのかな。なんかちょっとバイアスがあるような気がしますけどね。まあ、これをもって10代、20代の3割がポッドキャスト聞いているなんていうふうには、ちょっと結論付けられないような気がしますが、まあまあその辺の考察はここの資料ではされておりませんので、まあもし何かあればまた後のパーティータイムで話したいと思います。で、まあとりあえず10代20代が非常に多いよというところで、他この、メディア環境研究所、博報堂 DY メディアパートナーズがやっている、まあ、組織ですね、ここがまとめているのは、あとはね、10代から20代のユーザーはここでしか聞けない、ポッドキャストでしか聞けない、こういう人とか内容とか、そういうのがあるから、ポッドキャストを聞いていると。ポッドキャストの独自性というものを非常に高く若者が評価しているということを書いてあったね。もう一個が、このやはり10代から20代のユーザーの約半数が、積極的にこう番組にこう参加していると。まあ、どういうことかというと、例えばハッシュタグでつぶやくですね。ハッシュタグ番組名でつぶやいてください。っていうようなこととか、あとは番組の公式本やオリジナルグッズを買ったり、番組のイベントに参加したり、あとはですね、これびっくりしたんですけど、およそこの調査に答えた人の半分が、ポッドキャストを聞いていると答えた人のさらに半分が、番組やパーソナリティの有料サロンに入会すると。まあそういう有料のサブスクですかね。番組ごとのそういうサロンにも入会しているということを、10代から20代のユーザーの約半数が答えたということで、円グラフも出ていますが、まあ、円グラフ、棒グラフですね。棒グラフも出てますけど、まあ、確かに大体半分ぐらいがそういう回答しているということです。本当ですかねっていう感じはしますけどね。本当なんですかねこれ。もうなんかちょっと、なんとなくですけどね、直感的に怪しいような気がするデータではありますけれども、まあまあまあまあまあ、そんなことはね、まあしょうがないので、まあここではポッドキャストユーザー意識調査2023の紹介ですから、まあ、なんか若者にどうもこの調査母体は関心があるようなんですけれども、その若者がすごく積極的にポッドキャストを聞いてて、しかも魅力を感じているし、購買力もあるっていうですね、どうもそういうことを言いたいみたいですね。このメディア環境研究所はね。はい。どうなんでしょうか。まあ、データが本当にそのように語っているかどうかというのは、皆さん自分の目で確かめるのがいいのではないかと思います。霧の敵にはどうかなっていうね、ちょっとハテナかなっていうね、感じですが。でもまあ、こうやってユーザー、リスナーをこう直接調査してくれるっていうのは、これはとってもいいですね。メディソンポッドキャストメトリックスとまた全然質も違うし量も違うんですけれども、これをもし定点的にやってくれるっていうんだったら非常にありがたいですよね。ていうかこれ過去やってるのかな、このメディア環境研究所のこの2023の調査はあるんですけど、これを過去やってたかどうかということが出てこないのですが、ちょっと今軽く調べますと、2023を実施したという話しか出てこないですね。2022はやってなさそうですかね。あ、やってるのかな？やってんのかな？なんかあんまりちゃんと出てこないんだけど。なさそうですね。メディア定点調査みたいなね、その全体的なメディアの調査はやってそうですけど、ポッドキャストユーザー意識調査というのはもしかしたら今年から始まったのかもしれません。いいですね。なんかね、この前のそれこそね、さっきもお話ししましたけど、この番組、ポドキャンの87回目で、エジソン、ポッドキャストメトリックス、アメリカからイギリスに進出、日本にも来てくんないかなって言った時に、この、新しい日本での調査が 始まっているということで、これは何でしょう、偶然なんですかね。面白いですね。はい、というわけで、冒頭ではこの新しく始まったんですかね、ポッドキャストユーザー意識調査2023、こちらを簡単にご紹介しました。どうしましょうかね。この箱ほど DY メディアパートナーズのプレスリリース、ニュースリリースの、記事の URL を貼っておきたいと思います。これをもとに各社書いておりますし、この箱ほどのページのみには PDF が添付されてますので、若干の考察もそこで見ることができますので、もし興味があればご覧ください。さて、こちらちょっと短い話題ではありますけれども、 Spotify の話題です。Spotify もね、なんかしばらくまた Spotify のニュースですかみたいな、まあ、自分で選んで紹介してるんですけど、この番組で毎回ね、 Spotify のニュース紹介してる時ありましたが、最近 Spotify の話題出ないなと思っていたら、ちょっと景気の悪いニュースが入ってきました。こちら、 Spotify ポッドキャスト部門で200人削減へ、全従業員の 2%という、こちらロイターで2023年6月6日の記事です。この記事によりますと、 Spotify は、ポッドキャスト部門で200人の人員削減を発表したと。まあ、ちょっとこのポッドキャスト部門っていうのがね、どれぐらいの規模の部署で200人っていうのがどれぐらいに当たるのかっていうのがよくわからないので、ちょっとつかみにくいんですけどね、そのポッドキャスト部門がどれぐらい縮小されたのかっていうのがわからないんですが、少なくともこの200人っていうのは全 Spotify の従業員の 2% に相当するんだっていうね、まあ、そういうことみたいです。で、こちらは、まあ、思ってたよりは Spotify のこのポッドキャストに対する広告の伸びが悪かったのではないかみたいなね、まあ、そんなようなことも書いてありますし、まあ、ポッドキャストの事業をね、拡大するために積極的に Spotify は投資したので、まあ、その、まあ、なんていうんですか、費用っていうのがちょっと増えすぎてしまったのではないかと。まあ、いろいろなんかそんなようなことは書いてありますけれども、少なくとも今年に入ってからは、そもそも全従業員の 6% の削減をしていて、で、さらにこのポッドキャスト部門で200人の削減があったっていうね、まあ、そんな感じだそうで。まあ、ちょっと大きくなりすぎていた組織を引き締めていると考えるべきか、まあ、かといってね、その一人一人は人間ですから、ポッドキャストに取り組んでた人たちが200人も Spotify をまあ去ったということで、まあ、ちょっとどうなんですかねっていう、まあ、それだけの記事ですが、まあ、いろんなところで紹介されてますので、こちらロイターの Spotify ポッドキャスト部門で200人削減へ、全従業員の 2%、6月6日の記事ご紹介しました。さて、次は日経新聞の記事です。相次ぐポッドキャストの書籍化、音声を活字で吸収し直すという、2023年6月10日の記事です。ポッドキャストがどんどん書籍化されていると、本になってるっていうね、そこを取り上げた記事です。6月10日なんで、今日ですね、本当にこの収録日に出た記事です。ところがこれ残念なことにね、有料会員限定の記事で、っていうか日経新聞の記事は基本的にはこれ有料会員しか読めないんですかね。会員限定ですということです。ので、皆さんにはリンクは貼りますけれども、この先は日経に登録している人、お金を払っている人しか読めません。で、キリノはちょっとこの中身が気になりましたので、まあ、ここで裏技でも何でもなくですね、単に所属している組織が日経のデータベースを契約しているというところを利用しまして、職場に潜り込みですね、職場からこのニュースをゲットしました。ポッドキャストの書籍化相次ぐっていうですね、会話のライブ感、活字でも堪能というね、こんな記事だったようですね。日経新聞の朝刊に掲載されていたようです、6月10日で。ここで紹介されているのは、まあ、主にこうラジオのパーソナリティであるとか、まあ、芸能人であるとか、まあ、そういった人たちのポッドキャストっていうのが書籍化されて結構売れてますよっていうね、なんかそういう記事でした。ちょっと思ってたのと違ったんですけどね。紹介されているのが、例えばこう最初はジェーン・スーと 堀井美香さんですかねの Over the Sun というポッドキャスト、まあ、こちらこの2人のトークが非常に人気だそうですけれども、こちらの内容をほぼそのまま書籍化したもの、これがサンズリー1万6000部と売れ行きは好調と。なるほど。こう熱狂的なファンが買っているのではないかという担当編集者の声も添えられています。でこの中の半組っていうんですか、この話した内容をそのまま本にねまとめるっていうよりは、ちょっとこう例えば大きな声のところはね大きな文字にするとかね、例えばね、まあ、印象的な言葉を太字にするとか、こうなんか会話がねこうされているっていうものがそのまま文字になっているっていうような、ちょっとダイナミックなところも各社各企画ですね工夫されているそうです。他紹介されているのが本当の小泉さんですね。これは小泉今日子さんがパーソナリティを務めるポッドキャスト本当の小泉さん、これをまあそのまま本にしたと。ただこれはもう最初から書籍化が決まっていたというふうにですね版元が話してますので、まあなんていうんですかね、まあ、本にするのありきで、しかもやっぱりこう本のデザインも凝ってて、まあ、なかなかいい本になってると、まあ、本当の小泉さんとか、まあそんな感じでですね、まあ、いくつかあの例はここには紹介されているんですけど、まあ、どれもなんていうんですかね、あのまあポッドキャストではあるんですけど、まあ、この番組みたいな、まあ、無名の一般人がやってるポッドキャストが本になってバカ売れとかですね、そういうムーブメントが来ているというわけではなく、まあ、ある程度こう名もあり、立場もある人がポッドキャストをやったり、まあ、そこをそのままもう最初から本にするつもりだったりとか、まあ、まあ、なんだかですね、あのまあそれ昔の番組本とかね、タレント本と何が違うんだろうみたいな気もしつつ、新しさというのはこの会話しているっていうところをそのまま本にするわけですけど、まあそこでデザインにも力を入れたりとか、こうなんていうんですかね、本としての特徴、まあ、これを生かした、まあ、作りがされてますよということがどうも紹介したいみたいですが、はい。でもあんまり読んでて盛り上がらない記事でした。わざわざこの有料記事をVPN 通してですね、職場につないで、職場のデータベースから読んだんですけど、そんなに盛り上がらない記事でしたね。でもまあ、せっかく持ってきたんでご紹介しました。相次ぐポッドキャストの書籍化、音声を活字で吸収し直すという、日本経済新聞の2023年6月10日。新聞的には朝刊、今日の朝刊の30面に載ってたみたいですね。はい、もし日経が手元にあればご確認ください。でちょっとここからおまけなんですけど、せっかくあの日経のデータベースに入ったんでね、久しぶりに、職場の図書館からですね日経のデータベース入ったんで、あそうだと思って日経新聞にポッドキャストに関する記事どれぐらい載ってんだろうと思って、まあ、特に黎明期ですか、もうポッドキャストが日本に入ってきたぐらいの2005年とかですね、4年とか、まあそのあたりで、ちょっとどんな感じで日経の媒体にポッドキャスト載ってんのかなと思って調べてみましたよ。調べてみました。そうしましたら、結構ね、びっくりしたのが、日経のですね、2005年12月13日日本経済新聞の朝刊9面に、ポッドキャストっていうのがアメリカで流行語大賞になったっていうですね、そういう記事が出てて、2005年、それが日本語の、まあ、これ日本経済新聞で紹介されている、これがね結構正面からポッドキャストっていうのが日経の紙面に載った、まあ、かなり初期の例なのかなってっていうねことが分かりました。この記事はアメリカで、話がややこしいんですけど、アメリカでイギリスのオックスフォード大学が発行しているアメリカ向けの辞書、ニューオックスフォードアメリカンディクショナリー、これが、2005年の流行語大賞にポッドキャストを選んだっていう、これがねロサンゼルス支局からのニュースらしいんですけれども、まあ、非常に短い記事ですけど、2005年ですね。日経でポッドキャスト2005年ぐらい。で2005年デビューみたいですね。他もまあ日経産業新聞とかですね、日経 MJ、日経の流通新聞ですね。 こういったところも全部調べられるんですけど、まあ、日経新聞本体というよりはこういう流通の新聞とか産業新聞とかどちらかというとそっちの方からポッドキャストが紹介され始めていて、まあ、どうもやっぱりこうなんていうんですかね、専門的だとかいうね、そっちの方から入ってきてんだなっていうことがちょっと分かったりしました。日経の産業新聞では2005年の6月30日さっきの流行語大賞になったっていうのが12月でしたっけ、2005年の12月ですから、それよりも半年ぐらい早いタイミングで日経産業新聞の2面ですね、2005年6月30日にポッドキャスト、ネット上のラジオ放送ポッドキャストアメリカで本格普及へっていう、こうなんかアメリカでブームがっていうようなのが、まあ、いち早く紹介されていたりしていました。はい、面白いですね、昔の新聞もね。これもうちょっと調べて論文にでもなるのかなってちょっと今思いましたけど、はい、こんな感じで、まあ、せっかく日経新聞入ったんで、入ってないですよ、お金を払ってないというか間接的には払ってるんですが、所属先で見ることができる日経のデータベースせっかく入ったんで最新の今日の記事も読みつつ、もっと古いやつですね探してみたら2005年に日経ではポッドキャストの記事が出始めているということも分かったっていうちょっとしたおまけ情報でした。さてそんなわけで、今日のニュース情報はここまで。でこの先はパーティータイムということで、キリノミヤコのお話にお付き合いいただける方ぜひこのままお聞きください。はい、パーティータイムです。先週ね、2本ポッドキャスト出したんですけど、この週末の録音でこのポッドキャストの研究、あとは F1 ファンになる方法、 F1 ログですね、2つ番組撮って出したんですけど、なんかねちょっとテンション上がんなくて、もしかしたらちょっとなんかね暗い感じの放送だったのかななんてちょっと心配してたんですけど、そのちょっと先週あんまりこう気が盛り上がらなかったっていうんですかね、こう気分が盛り上がらなかった理由っていうのが、ちょうどその先週末にネットフリックスでザ・デイズっていうですね、連続ドラマを一気見してたんですよね。でこのザ・デイズっていうのが6月1日から配信され始めたばっかで、ちょうど先週がね週末が6月の2、3、4ぐらいじゃないですか。だからこの始まったばっかりのこのザ・デイズってやつをもう全部一気見してたんですよ。エピソード10個ぐらいですか、10話ぐらい。でこれがね、あの福島第一原子力発電所の事故ですね、その3月11日、それをまあドキュメンタリー風にというか、まあ、なるべく事実というものに基づきつつ、まあ、いろいろな脚色を加えながら、まあ、当時の雰囲気みたいなものをこう忠実に再現しようとしたっていうね、そういうドラマで、まあ、なんかまあ面白いんですよ。面白いと言っていいのかっていうところもあるぐらいの、まあ、迫真のドラマなんですけど、これをねちょうど先週の週末は配信を待って、その配信され始めて全部一気見してたんで、なんかあんまテンション上がんなくて、全8話ですね、全8話で8話まで見ちゃったんですけど、そのもう先週末でね、ほんとなんかテンション上がんなくて、まあ、ポッドキャストの話しようと F1 の話しようと、なんかねあんまり先週はね持ち上がらなかったんですよね。なのでそういうことでした。まあそんなこと気にされた方はおられないかもしれませんけれども、はい、ちょっと皆さんにお伝えしておきたかったっていうですね、まあでもドラマ良かったです、ザ・デイズ、よかったら見てください。さてお便りもいただきましてありがとうございます。こちら久しぶりに Google フォームでいただきました、東京都にお住まいの栗ごはんさんです。ありがとうございます。桐野先生おはようございます。おはようございます。最近番組の更新がないな、桐野先生の具合が悪いのかなと思っていたら番組をお引越しされていたんですね。 Google ポッドキャストの定期購読を一度解除してもう一度登録ボタンを押したら最新エピソードの通知が届くようになりました。やっぱそういう作業必要なんだね。今第80回目を聞いています。早く最新エピソードに追いつきたいですという、はい、ありがとうございます。今日89回目ですから、まあ、ぼちぼち追いついていただけてたら嬉しいなと思います。さて私は Google ポッドキャストを気に入って使っていますが、サービスの雲行きが怪しいようですね。そうですね、 もし YouTube と統合されたら再生ボタンを押すたびに YouTube の15秒広告が挿入されるかもしれません。確かに落ち着いてのんびりした雰囲気のポッドキャストを聞きたいときに広告が入るかと思うとうんざりします。とはいえ Google も商売ですから仕方のないことなのかもしれませんね。ということで東京都にお住まいの栗ご飯さん、ありがとうございました。すいません、なんかお引っ越しでね、この引っ越し本当いろんな声があってね、このポッドキャストの引っ越しは、いやもうリスナーは何にもしなくていいんだっていう人もいればね、まあ、僕みたいに念には念を入れてじゃないけど、こう一回解除してもう一回登録してほしいみたいなことを、まあ、無駄かもしれないけどみたいなことでお願いする、まあ、パーソナリティもいたりするわけですけど、まあ、結果としてね、栗ご飯さんはやっぱりこう一回解除して登録する必要があったっていうことで、まあ、環境によるんですかね。なんかね、基本的には自動的に新しいところにお引越しの情報がね、こう書き換えられていくはずなんですけれども、まあ、そうならないこともあるということで困りましたね。これね、今も更新止まっちゃったな、この番組と思ってる人がいるかもしれないんですけど、もうその人にはもうこの声は届かないということで、やっぱお引越し前の呼びかけが大事でしょうか。はい、ちょっと次自分の番組引っ越すときには念には念を入れてやりたいと思います。はい、東京都にお住まいの栗ご飯さん、ありがとうございます。 YouTube でね、 Google はあの力を入れていくとなると Google Podcast はもうなくなっちゃうんじゃないかと、まあ、実際 Google Podcast の待遇がだんだん悪くなってまして、もうこのまま消えちゃうのかななんていうふうにも言われているんですけれども、まあ、かといって YouTube の Podcast がまだね、あのちゃんと音声メディアとして聞けるような状態にはなってませんので、まあ、もうちょっとじゃないですか、もうちょっと YouTube Podcast、YouTube Music、まあ、こっち側の整備が進むと、まあ、もしかしたら Google Podcast なくなっちゃうかもみたいな感じかもしれないです。はい。というわけで、まあ今日はこんなとこですかね。お便りお待ちしております。この番組宛てのメッセージは Google フォームでお送りください。皆さんのお金のかからない番組に対する支援サポートということでメッセージお待ちしております。よかったら Google フォームで、よくなくても Google フォームでお送りください。よろしくお願いします。さて、じゃあまあこんな感じでまた来週お会いしたいと思います。もうなんか本当に暑くなってきまして、今日は窓を開けて収録してますから、まあ、涼しいっちゃ涼しいんですけれども、まあ、それでも今気温は結構上がってますね。結構上がってますね。なのでいつまで冷房なしでエアコンなしで収録できるか分かりませんが、行けるところまでは行きたいと思います。というわけで若干汗ばんでますけれども、霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。